Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真国守礼子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今世界で日本で起きていることをもとに、同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会への違和感など、 Z 世代ならではの切り口でお話しします。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、カタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお願いします。
はい、
毎週ね、様々な方からメッセージフォームのリンク宛てに、お悩みと番組の感想をいただいてるんですけども、うん、ぜひ私たちがまだ答えてないような分野のことだったりとか、うんうん、皆様ならではの個人的なお悩みもありましたら、そちらの方もお待ちしております。
はい、
気分はいかが？
いい感じです今日はね、はい、久しぶりに撮影の日で、
うん、
私、自分のアマテラスの仕事、社内の仕事じゃないものが入るときは、
うん、
モデルのお仕事とか、もう一日に詰め込んじゃうのね。
あ、なるほどね。
なるべく。
取材とかも。
そうそうそう。今日は取材系の日でした。
大変だね。
うん。いやいや、ミラさんも大変そうで。めっちゃ忙しそうだよね、最近。いいことだけど。
ね、そうなの。なんかやっぱコロナになってさ。
うん。
こうやってお仕事をいただけるっていうことが、いわゆる、まあ、フリーランスっちゃフリーランスじゃん。社会的な肩書きが違うにしても、うんうん、そのいつ仕事がなくなってもおかしくないっていう意味ではフリーランスっていう、だからもういただけるうちにもうやろう、動こう、もう目の前にあるチャンスいただきます、全部みたいな。
休みどんぐらいあんの？
休みは結果的に言うと本当に毎日働いてると思う、うん、だけどちょっと最近そのミスが増えてきて。
何の？
いろんな細かいこと、なんかあーこれやるの忘れてたとか、ちょっと予定を詰め込みすぎて。
あ、わかる。私も、ね、
う
ん、このポッドキャスト忘れてたし、前回。
そう
そんな感じね。
そう、でもそこまでは言ってない。
ごめんごめん
でもなんかちょこっとしたうっかりミスが続くと、やっぱりそれって信頼に続くじゃん、
うんうんうん、
だからそれは今ちょっと本当に見直し始めてて、それこそ働き方を、
うん、
でなるべく、例えば先週とかを土日フルフルで撮影で、まあ、土日休めなかったから、じゃあその前の水曜日の午前中を休みにしたりとか、
うんうん、
やっぱ丸々一日休みの時もあるけど、
うん、
フルフルで、でもやっぱり連絡は取ってたりするし、
うんうん、
休みの時間に SNS の発信をこうギュッとさ、質問コーナーとかもさ、
はいはい、
こう私たちインフルエンサーの仕事の一つって言ってもいいと思う、うん、
結構時間かかるよね。
そうなの写真選んで文章を、誤解されないような文章を考えて、
そうそう、
質問コーナーね、
わかる、
やりたいことではあるんだけども、
結局仕事だよね、そこもね。
そう、それって仕事だっていうことを最近、
ね、
忘れがちじゃない、なんかそれ忘れてたなと思って、
はいはい、
うんうん、結構倒れちゃう友達とか、前その話したじゃん、だからその体力、倒れる前にちゃんと相談しながらやりたいなっていう風には。
私も最近寝るようにしてから、うん、楽になった。
本当、うん、前寝てなかったよね、
うん、本当に自分の心臓を殴り続けて生きてたから毎日、
うん、あ、もう本当に睡眠は一番の薬だと思う。
そう思う。
もういろんなことに対して悩み全部一回寝てますかって聞く。なんかイライラもそうだし、
うんうんうん、
なんかそこは押していきたいですね。
うん、
でね、この間結構 YouTube、 私ビジネス系の方、ね、流行ってるじゃない最近、ひろゆきさんとか経営者の方がまた、
ね、経営者のビジネスマンの YouTube チャンネルみたいな、ね、
うんうん、そうそう。でなんかそのうちの一人でハマっていたのが青汁王子。
はい、私も見てた
ね、
うん、
あのライブ配信面白いんだよね、あの YouTube とかの。結構スパッと切っててめっちゃ面白いの。ですごいいつも頑張ってるな、本気でいろんなことを答えてくれてるなとか、なんかこう例えば美咲さんどうやったらこうで成功しますかみたいなのも、こうズルしない言い方で本当に細かく教えてくれて、でと思ってたら、この間嘘と思ったんだけど、青汁王子が緊急搬送されましたと、
ね、
あのニュースではね、自殺っていう言葉を使って報道をしちゃいけない、倒れていましたとかっていう表現方法を最近
してて、確かにそうだね、
まあ、それもそれで一個正しいとも思うんだけどね、その自殺っていう言葉とか考えとかアイデアがもう刺激するって言ったら変だけど、連鎖を生むから自殺っていうのは、
うん、
だから分かんなくて、パッと見ニュース見た時に、うんうん、あれ緊急搬送って何、なんかこう事故なのかなとか分かんなくて、わーって記事読んでたら、まあ 自宅で昏睡状態で、まあ、救急搬送された、まあ、いわゆる多分自殺未遂だよね、
うん、はい、でそうだと思う。
ネット上ではそのツイッターを連続投稿結構してたわらしいね。その内容が誹謗中傷についてだったんだけど、それが途中で止まって心配の声が上がって、でスタッフさんかなが自宅に行ったら倒れていたっていう流れらしくて、
うん、
そうで昏睡状態になる前の最後のツイートでは、150本以上の誹謗中傷されたら一般の人は自殺してもおかしくないです、本当にどうかしてると思いますと深刻な状況を投稿していた。で、まあ、今これニュースまま読んでるんですけども、でそうだから、ある YouTuber による本当に陰湿な誹謗中傷、そう嫌がらせがあったんだって、3月ぐらいかららしいんだよね、
うん
うん、どう思った、このニュース見て。
私このニュースでっていうよりも、私の仲いい方がすごく彼と仲良くて、
へ
ー、そのことを私の友達がのめっちゃ載せてて知ったのね、ストーリーとかに載せてて、で私もニュースでその後すぐ調べて、
うん、
うん、って思うとこがいっぱいあったんだけど、
うん、
このさ SNS で、
うん、
美咲さんの発信がなかったことで安否が心配されたっていうところとかも、
うんうんうん、
まあなんか時代を感じるって言ったらすごい言い方悪いけど、
うん、
投稿しなきゃそうやって心配されたり、うん、大丈夫ですかって言われたり、それって辛いな、 SNS 嫌だなって多分すごくマイナスの気持ちになってたと思うんだけど、
うん、
それでもこう発信する仕事をしてる人としてそのプレッシャーに追いやられてるっていうのは、まあね、なんかここもなんだろう、全部イコールになってるだろうなって。でも発信する人としてはそれが好きものなのかなとか、
うんうん、
結構いろいろ考えさせられたけど、でもなんか誹謗中傷ってなんで終わらないんだろうね。
ねえ、いやこのレベルのさ方が、だって変な話脱税でさ、まあ、逮捕されていたりとか、うん、でそこまたいろいろホストやって世間から世の中からバッシングがあったけども立ち直った人が、うん、たかが YouTuber に、他の YouTuber に事実じゃない動画を流されて、あ、自殺しちゃうんだ、そうだよな、やっぱどんだけ有名な人でもどんだけ大きい人でも傷つくことは傷つくし、別にその大小関係ないし、
うん、
あの誹謗中傷の YouTube を出してた人は1日2本以上美咲さんのあの事実ではない動画を流されてたんだって。
もう私からしたら大ファンじゃんって思うけどねあとね、家族にも嫌がらせしてたみたいだよ。
あ、書いてあるね。この今私たちが読んでる記事は美咲さんが入院中の取材の記事を今読んでます。東京トースポですね、これは。読みますね。2019年の脱税事件後、週刊誌とウェブ記事では反社とのつながりがあると報じられた美咲氏は名誉毀損で訴え、3月には週刊誌に対し勝訴した。 X 氏の攻撃が始まったのはこの動きと前後しており、美咲氏への攻撃はエスカレートする一方であった。例えば同級生をギターで殴って骨折させる傷害事件を起こしたなどの事実ではないデマを流され、でこれに対して美咲さんは自分のことだったら我慢すればいいけども、地元北海道にまで訪れ妊娠している妹の過去であったり家族のことまで誹謗中傷し、明らかにそれは異常と、で精神的に折れてしまった、
うん、まあだからさっきミラが言ってたみたいに、その内容が何であれ、
うん、
多分その時のメンタルの状況とかどれだけ心が行き詰まってるかとか、
うんうん、
余裕があるかによっても多分捉え方とか、
うん、
心への影響って違うし、
うん、どうやってる？いつもレイカはその誹謗中傷とか来た時にどう対処してる？来る？
私ね、今は全く来なくなったんだけど、うんうん、YouTube って結構幅広い人たちに届くというか、
うん、そうだね、
から YouTube がちょっとなんか動画バズったりするともうわーって来るのね。
どんな？
なんだろう、例えば
前出たみたいな感じ？細すぎるみたいな。
あ、そうそうそうそう、そういうのもそう、ちょっとした嫌味みたいなのもあるし、うん、例えばハウスツアー、ルームツアーとかやったら、うん、彼氏お金持ちそうでいいですよねとか、なんかそう嫌味、
なるほど、ね、
別にいいよ、うん、言われてもなんか気になんないけど、うんうん、まあそれもアンチに入るじゃない、
うんうん、入る。
でも一番は私が前、まあ、モデルをメインで仕事してた時は帰国子女っていうのを結構売りにしてたっていうのもあって、アンチされやすいじゃない、帰国子女とかさ、
うん、
そういうの売りにしちゃうと、
ね、
そうそうそう、うん、だしやっぱメディアが取り上げてくる内容とかもそれをいかにこう面白く過激にできるかみたいなところだったから、 本来ちょっと違うのような内容でもちょっとメディアにメディアライクな面白い感じに流されちゃったりすると、うん、まあそのまんまアンチは来るし、でテレビに出てた時が結構アンチ来てたから、うん、ミラすごいなって思う、うん、あんま気にしない？今さ、今ジャストで今本当にテレビとか出てるわけじゃない。
そうね、
しかもこう自分の意見を言うプラットフォームで
そうだね、
賛否両論を超えた普通に反対派の強めの反対派とか来るでしょ。
うん、来るね。なんかこの誹謗中傷のに関しては私の中でこう一個もルールができてて、2年前に木村花ちゃんってもともとテラスハウスに出てた女の子が同い年だったんだけど、うんうんうん、一度もお会いしたことはないんだけど、彼女が5月本当にちょうど約2年前に亡くなっちゃって、でそのニュースを見た時にもう本当に悔しかったの、うん、なんか自分も出てた番組で、でやっぱりこうすごく気持ちもわかる、
うん、
若いし、
うん、
個人として反省したのが、私に来るテラスハウスの時もすごかったの、なんか今のテレビもは意見に対しての反対意見だから正直そうだねで進めるのね、
うんうん、なるほど。
だけどテラスハウス出てた時は結構本当にそれこそ陰湿なの、死ねよみたいな、お前本当に死ねみたいな、ブスとか、お前よくそんな顔で出たいと思えるよなとか、早く退去してくださいとか、なんかこうお前じゃなくて誰々と誰々のシーンがもっと見たかったみたいな、消えろみたいなとか、なんかこうブランドとかやっててもそんなゴミみたいな服なんで作ろうと思ってんのみたいな、わーってきて、まあその自分の言動に対しても、その自分の界隈では普通のことでもちょっと違う界隈でやるとさ、なんか浮くこととかさ、うんうんうん、違うことってあるじゃん。多分テラスハウスってそれが面白かった番組だと思うのね、
うんうん、
ありえない、あの人こんなこと言ってた、あんなことやってたみたいな、
うん、なるほど。
なんかそれに対してのロジカルな反対意見みたいな、ブワーって送ってくる人もいるわけよう
ん、うん、
で私も19だったし、あーそっかってなってて
結構考えさせられるよね。
考えさせられるのよ、なんかいや間違ってないんだけどとか、なんかあとこういう意見も感謝して聞いた方がいいと思いますみたいな感じでみんなさご丁寧に書いて、今はなんかご丁寧に書いてるみたいな感じで前向きに言えるんだけど、もう当時はなんかもう、私ってなんか選んでくれるかなみたいな感じで、もうなんか崩れてたわけよ、うん、で、まあ、無視してたりしてたんだけど、その時は、
うん、
でもその花ちゃんが亡くなっちゃってから、うわって思って、私をはじめとする芸能人とかインフルエンサーみたいな人たちがそういう意見を来ても無視するもの、やっぱそういうアンチって有名勢だったりとか、しょうがないみたいな、我慢するべきみたいな、
うん、
っていう流れだったから、まだその2年前は。
そうだね、
でもそれで自分を責めた、もっと私もこのアンチどもに向かっていかなきゃいけないと、
うん、
私がいちいちこの人たちに、
なるほど、
おいおいおいおいみたいな、だから私たちがちゃんとその人、私たちが許してるから、
うん、
花ちゃんみたいなことが起きちゃったのかもっていう考えになったの、
うんうん、
だから私に来るアンチは毎回説教するようにしてる。
だから晒してるんですね。
晒してます、今は公開処刑してます。そんなにね来てる方じゃないと思うんだけど、
うん、
あの舐めんなよと思って鍵やかね、プロフィールピクチャーもないやつで、こっちは顔と名前貼って世の中に出てて、まあそれは私の選択だけど、
うん、
もし言いたいことがあったら正々堂々とその正しい言い方でアンチして、アンチというか反対意見を言ってほしい、
うん、
死ね、バカ、ブスじゃなくて、
そうだね、
うん、だからそうじゃない人は公開処刑、嫌味とかそういうのも公開処刑、
うんうんうん、正しい言い方で私はこうだと思いますっていう言い方を言ってきた方、くれた方が、あ、そういう意見もあるんだって多分なれるの、私も、
うん、
でも頭ごなしに嫌味だなって分かるようなことを並べられても入っても来ないね、
そう
スーって感じ。
さらに行くと、そんななんか別に反対意見でずらずら書かれてもなんか求めてない、
うんうん、
あなたの意見、うん、友達と話してればいいじゃん、うんうん、反対意見なら、
うんうん、
私にわざわざ直接、うん、
あーなるほどね、
うん、その承認欲求みたいなものをぶつけてこないでって思う。It's my page っていうメンタルでやってる、うん、こう人に一人に対して持ってるというかは、そのメンタルじゃないとやっぱりこう日々送られてくる DM メッセージにこう心が対応できないと思う。わ、
うん、
かる言ってること。
聞きましたか。いや私はめっちゃわかる。私もコメントとかでDM はまずそんなに全部見れないから見てないんだけど、
聞きましたか。
たまにさたまに来るそういうなんか正論っぽいけど、
うん、そうそうそうそうそう、
よくよく考えたら、
そうそうそうそうそう、
なんか What did you want me to feel? みたいな。
そう、なんかでみたいな、うん、しかもね、もっと言ったら私のことを知っている人の反対意見だったらもういつでも終わるかもなの、うん、友達でも職場の人でも、いやいやミラちゃんこうだと思うんだよねとか、あそれは違うんじゃないっていう意見は本当にいつでも勉強したいし OK なんだけど、うん、私のことをインスタ上でしか知らない人に、うん、なんでなんかそこまで長文のっていうメンタルでいるようにはしてるよね。
私はだからそのアンチが来てたテレビ時代の時を、
うん、
は辛かったんだけど、
うん、辛い、
慣れないじゃん普通に。慣れない、アンチって
慣れない、
私もいっぱい来てたけど、
うん、
もうできることは気にしないことだったから、とにかくどう自分、うん、どう気にしないようにできるか、
うん、
でも別に外に出る、表に出る人じゃなかったとしてもさ、他からの意見って、悪い意見とかアンチとか悪口ってさ、普通のどこにいる人たちでもあるものだじゃない、
うん、
もちろん量は違うよ、
うん
う
ん、
もう量が違うだけで、
うん、
悪口って陰で言われてたり、
うん、
一般人だとしても裏垢で知り合いからメッセージ送られてたりとか、
あるね、
あるじゃん、
聞くよねそういうの。
そうだからもう本当に気にしないこととしか言えないんだけど、
うん、
自分に満足してたら気にならなくなるのかもしれない。
そうだね、そうそう、だから それも絶対あると思う。だから年齢も関係あるし、自分のフェーズとか生理とかその世の中のなんで流れも関係あるじゃん、
うん、
例えば本当にいろんな人がいるじゃん。先週じゃあおばあちゃんが亡くなっちゃって、もう嫌なことがわーって続いちゃって、そういう誹謗中傷が来ると、いつもだったらはぁ、お前が死ねっていうメンタルで入れるのに、
はい、
自分そういう状況にいる時だと、もう一瞬で、あもう無理、死にたい、死ぬっていうのも理解できるよね、
うんうんうん、
だから私たちは私たちなりの対処法、多分一般の仕事のしてる人だとも悪口に当てはまるけど、
うんうん、
けどだからといってその防御法を学んだからといって、うちらはうちらで守るけど、お前らアンチもやめろって感じ、
うん
うん、守るからといってアンチ続けていいわけじゃないからなってすごい思う、
うん
う
ん、
あなたの正義はあなたの正義、私も自分の正義があるから、
うん、
正義正論、みんな何か正義感を感じてツイッターとか見てても、うん、私たちに対してだけじゃなくていろんな人に対して言ってると思うけど、
うん、
聞いてない、いらない
客観視してそういう人たちのコメントとか見て思うのは、すごい狭い世界での考えだなって思っちゃう、
うんうん、そうそうそうそう、
広く見てれば、広く見れてる人はそんなこと一人の人にわざわざコメントして言わないもん。
絶対言わない。あ、こういう人もいるんだってバランスよくね、
うん、
でこれってちょっと間違えてほしくないのは、これ意見を言うなっていうことではないからね、
うん、
こういつもヤングボスでは意見を言うことは全然ポジティブだと思うけど、意見一つも言い方を間違えるとそれは人を傷つける言葉の武器になるし、
うん、
時には人が死んでしまう狂気になるから、
うん、
それはきちんとやっぱり SNS をもう本当にインフラのように使ってる今の時代に生きてる私たちだからこそ、うん、それを分かってもうリテラシー上げて生きていかないと、一人一人が、
うん、
狂気になる、本当に怖い。
でもアンチって分かってるんじゃないの、アンチしてる人たちは。
なんかね、前ね、そのそれこそテラスハウスでもコメンテーターで出てた南海キャンディーズの山ちゃんさんが、なんかその自分のアンチと会った時にどんな人が来るんだろうと思ったら、結構普通の主婦が来たっていうのが。
え、どういうこと、アンチと会ったの。
そう、アンチと会うみたいな、だいぶ前ね、企画が。だからなんかもう汚い、なんかもうムカついてるおじさんが書いてるのかなって思ったら全然そうじゃないと
へ
ーで、へーって思ってたら、私もこの間、まあ、この間ってもう本当2年ぐらい前だけど、バス乗ってて、でさ、バス乗ると後ろの席がさちょっと高くてさ、前の席下がってるじゃん、
うん、
だからさ別に見ようと思わなくてもさ、なんか見えちゃって、
何を、携帯、
その携帯の画面を、
うんうん、
したら2ちゃんのその画面で書き込んでたの。
へえ。
普通の主婦の方、綺麗めの方が書いてて、だからやっぱその主婦のストレスの発散の場になってるっていうのはあると思う、そういう掲示板が。
マジ？
全員じゃないと思うけど、そう、実はそういう想像してるような人たちじゃなくて、本当に日々のストレスの発散としてやってる人もいる。その正義をただただ振りかざして、なんかパトロールみたいな感じにしてる人もいると思うし、そういうなんかただのストレス発散でやってる人もいると思うし、そういうプラットフォームがあるのも悪いとも思ってたんだけど、にちゃんみたいな、
うんうんうん、
なんだけど、同時にその韓国国もすごい、日本と同じく、日本よりもかな、誹謗中傷がねすごい国なんだけど、
うん、
韓国にもそういう2ちゃんみたいなチャンネルがあったんだけど、本当に芸能人をはじめとする自殺が本当にもう 多かったから、にちゃんみたいなそのサイトをなしに閉鎖したの、
うん、
そしたら今までそのなくなると思ったらアンチがそのにちゃんみたいなところで書いてたアンチが芸能人に直接書くようになっちゃったの。
へー、
だから変な話、私たちは見なくて済んでたにちゃんのページの悪口が直接来るようになっちゃって、はいはいはい、今韓国ではそういう問題もあるんだって。
へー、
だからこれはさ、どうや
ったら、じゃあ終わらないってことだね。
終わらない、終わらないけど終わらせたい。
うん、
まあ、もうなんかくだらない言葉の暴力だし、これは本当に強く言いたい。 SNS だけじゃないと思う、やっぱりその言葉の暴力ってすごく深いし、やっぱ言葉って消しゴムでは消せないから、
うん、私はなんでそういうことをしてしまうんだろうってとこまでたどり着いたのね。もうなんか自分が嫌だとかもう無視しようっていうのよりも、なんでこのアンチはアンチをするんだろうっていう、うん、なんかその人の心理まで考え始めたんだけど、うん、
分析したのね一回
まあ、自分の人生に満足いってないとか余裕がないとかマイナスなわけじゃん、絶対プラスな思考の方ではないわけじゃない、うん、
間違いなくそれは、
うん、だからもうその時点で多分私たちより弱いし、
うん、
だからこそ考えてほしいんだけど、うん、自分が同じことされたらどう思うのって本当に思う。
本当にそうで、でも幼稚園生の時習うじゃん、
うん、
だから全員一回お前幼稚園帰れっていつも思ってるの思わない？幼稚園生の時さ、こらってそれやられたら嫌でしょ、やらないの、
自分ね、やられたくないことはしないでってね、人に。
そう
そう、
そうだよみんな
すごい気持ち悪い怖いエピソード思い出した。
何？
なんかそのさっきの表に出る仕事の人だけじゃなくって一般の中でもあるよっていう話に戻っちゃうんだけど、
うん、
私のクロースフレンズっていうインスタのストーリーの機能あるじゃない。
あります、ね、
それがまだ始まったばっかりの時、
うん、親しい友達ね
に、まだそんな親しい友達クロースフレンズっていうからさ、まあ、相当クロースフレンズじゃなきゃと思って、
うん、
本当に私10人とかしか入れてなかったので、
ね、はいはいはい、
クラブか何かで知名度のまあまああるインフルエンサーの友達とかと、うん、モデルさんとかと飲んでたところをフィーって撮って、
うん、
クロースフレンズに載せたの、
はい、
そしたら、
うん、
次の日にそのうちの一人の子の彼氏から私とその友達に連絡が来て、
はい、
でその私がたまたま撮ったそのクロースフレンズのストーリーに私の男友達の親友とそのモデルさんが映ってたわけよ、
はい、
でも別にさ、いっぱい6人ぐらい人いる中のただ隣にいただけで、おさ乾杯みたいのしてただけだったんだけど、私のクロースフレンズの誰か10人の1人がその彼氏に裏垢でそのスクショだけを撮って送って、あなたの彼女浮気してますよって送ったの。
ちょっと待って、ちょっと待って、じゃあ、え、待って待って、
私のその時信用し、もう今誰か分かってるんだけど、もう友達ではない。
うわ、
でも
後で教えて
教える
じゃあそのレイコの10人の中に入ってた友達は、
うん、
その素性を明かさずに、そうそうそう、その彼氏の方に
裏垢で
ポンってスクショ送ったんだ。
そう、
こんなのちょっと変なアカウントから来たんだけどみたいな感じで言われたってことね。
そう、
うわ、
私はキスしてるの見たみたいなのを送ってて、
oh, no.
そのクロースフレンズの写真撮ったスクショもうまいわけよ。
じゃあ自分が撮ったかのように送ってるみたいな。
そうそうそうそうそう。でもそれは完全なるジェラシー、その女のそのやった子が本当に嫉妬深い子で、もともとね可愛いんだけど自分に自信ないというか人と比べちゃうような子だったから、
うん、
だとしてもね、
それ怖いね、ちょっとただただ怖いエピソードだね。
そう、いやでもそういうこともあるんだなって本当に身にしみて感じ、体験した体験談です。ひがみで人間がどこまでできるかって怖いよ。
怖い。まあ、なんかそのいろんな誹謗中傷があって、私もじゃあどうしたらいいですかとか結構発信してる中で、誹謗中傷はするけどその反対ってみたいな感じになってる人が結構来たのね、意見として。
うんうん、
で私が一個、みんな聞いてる皆さんが今日からできることとしては、まあ、さっき言ったみたいに家族とか周りの人に、あの、どう、最近調子どうって言ってちょっとコミュニケーション取るのも一つ、
うん、
でもう一個は、例えば私応援してくれてる人はなんか、ミラちゃんいつも元気もらってますとか、例えばなんか、うんうんうん、いいねだけでもいいと思うし、コメントでもいいと思うんだけど、
うん、
それだけですっごい上がらない？うちらも。なんか
そうだね、
一個のアンチ来るとガンってなるけど、同時にそうやって応援してくれる人が目に見えることって、やっぱり悪いこと言う人がすっごいはっきり見えちゃって、いいこと言う人ってあんまりさ、こうわざわざコメント残してくれたりしないことも ほとんどだから、うんうん、なんかそういう一個のポジティブな動きも今日からできるのかもしれない、はいはい。
友達同士だったら今日可愛いねとかね、
うん、
褒めることだね、
うん、褒めていきましょう、
うん、
はい。 東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。番組のハッシュタグはハッシュタグ東京ヤングボス、カタカナで東京は伸ばし棒をつけてお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye.
Spinner.世界で今起きていることをおよそ4分でチェックしましょう。ケリーアンです。 Quartz Daily Brief ではニューヨークで配信された最新のグローバルニュースをいち早く日本語に翻訳し、平日の朝声でお届けしています。 Quartz Daily Brief、 世界のビジネスパーソンに必要な情報をあなたに。 Have a nice day!